主の日の礼拝においてマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、いよいよその終わりが近くなってまいりました。で、私どもがこのマタイによる福音書というものを読むときにいつも忘れてはならないことがあるだろうと思います。というよりもむしろこの福音書を書いたマタイ自身が主イエスのどんな姿を描くときにも、また主イエスのいかなる言葉を伝えるときにも、一つ決して忘れてはいなかったことがあるだろうと思うんです。で、その一つのキーワードというのは、インマヌエルという言葉で、このマタイによる福音書の第一章、最初のところにその言葉が出てきます。クリスマスになると必ず読まれる物語で、イエス・キリストというお方がこのような次第でお生まれになったのはこうこうこういうことでと言いながら、でそれは預言者イザヤの言葉が成就したのだと言ってこのように書くのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると。これは神は我々と共におられるという意味であると、そういうんであります。あなたと共に神がいてくださるのだと、あなたは決して神に見捨てられてはいないんだと。この福音書を書いたマタイは主イエスのいかなるお姿を伝えるときにも、また主イエスのいかなる言葉を伝えるときにも、その事実を忘れることはなかったと思います。この人を見よ、これが我々と共におられる神だと。けれどもそこで改めて問わずにおれないでしょう。きっといろんな問いが生まれるでしょう。神が共におられるってどういうことなんだろうか。主イエスというお方はどのように、あるいはどのような姿で、もっと言えばどういうイエス様が我々と共にいてくださるんだろうか。で、私どもの信仰生活というのは考えてみますと結局のところ主イエスと共に生きる生活であります。そしてそういう時に皆さんはその共に生きていてくださる主イエスのお姿をどのように捉えておられるでしょうか。で、それをもう少し今日読みました福音書の記事に即して突っ込んで言うならば、なぜ私と共に生きていてくださる主イエスというお方は十字架につけられなければならなかったんでしょうか。逆に言えば十字架につけられたお方がこの私と共におられるっていうのは、それは一体どういうことなんでしょうか。私どもはいつも共にいてくださるこの十字架につけられたお方のことをもう片時も忘れることはできなくなりました。それはどういうことなんでしょうか。で、先ほど読みましたマタイによる福音書の記事は、主イエスが十字架の上で息を引き取られた時の様子を伝えています。で、福音書がそこで大変印象深く伝えていることは、その主イエスが十字架に、その主イエスが息を引き取られるその瞬間に先立って昼の12時から3時まで大変深い闇が全地を覆ったと書いてあることです。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いたと大変簡潔に書いておりますが、考えてみればこれは大変なことであります。天地創造以来こんな深い闇が地上を覆ったことは一度もなかったのだということをマタイは伝えようとしているのだと思いますし、 その闇というのはその後に出てくるエリ、エリ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという主イエスの叫びと、この闇が関係があるだろうということは、これは誰にでもすぐに分かることであります。神に捨てられる闇であります。全地は暗くなりというのは、言ってみればここで全世界が神に捨てられている。ところがその神に捨てられている闇をたった一人で身に引き受けておられるのが主イエスであると。神に捨てられるってどういうことでしょうか。でここで私どもは一旦言葉を失うような思いにさせられるのではないかと思います。でこの数ヶ月、マタイによる福音書を通して主イエスの受難物語を学んできました。どうして主イエスというお方は十字架につけられたんだろうか。そのことには実際のところさまざまな要因が絡み合っておりました。例えばまず祭司長、長老たちがイエスのことを憎んだ。弟子の一人であるユダがイエスを裏切った、イエスを売ったと。一番弟子のペトロもあんな人のことを知らないと言ったとか、他にもいろいろピラトがどうだとか群衆がどうだとか、いろんなことがありました。そしてこういう言い方は少し語弊があるかもしれませんけれども、今申しましたようなことは例えば私のようなものにとりましても説教がしやすいんです。例えばペトロのことを思いながら、それに共感しながら、ああそうだよな、自分もこのペトロのようにイエス様との関係を隠したくなるようなことがあるよな、と。あるいは狂ったようにイエスを十字架につけろと叫び続けた群衆のことを思いながら、いやでも自分だってもし同じ場所に居合わせたらどうなっていたかわからないよなと、そんなことを反省してみたり悔い改めてみたり。けれどももう一度申しますけれども、そういったことは実は比較的理解するのが簡単なんです。けれども実はそういうことは主の十字架の確信そのものではありません。しかしここに至りまして、主の苦しみ、主の十字架の決定的な意味が明らかになります。私の神よ、私の神よ、どうか私をお見捨てにならないでくださいと、そう言うんです。神がイエスを見捨てておられる、それが十字架の意味です。その意味ではペトロやユダが何をしたか、ピラトが何をしたか、群衆が何をしたか、あるいは私どもが主イエスに対して何をしたか何をしなかったか、そんな私どもの思いが実は入り込む隙がないほどに、父なる神が主イエスを徹底的に痛めつけておられる、見捨てておられる。神の怒りは誰に対するよりもまず主イエスに対して激しく燃え盛り、その神の怒りの激しさはたった3時間といえども全世界が光を失うほどの激しさであったのであります。そしてその神の怒りの前で主イエスはたった一人で泣き叫んでおられる。なぜそんなことが起こったのか、そりゃあなたの救いのためだよと そう聖書は言うのであります。でこれはしかし決して簡単な話ではありません。人間の言葉をもってしては到底語り尽くすことができないほどの出来事だと思います。ここで私どもは人間としては言葉を失うのではないかと思うのです。ただ黙って息を飲むほかないのではないかと思います。しかもマタイによる福音書はまさに息を飲むような思いでこの主イエスの叫びを伝えながら、その名はインマヌエルと、そういうのであります。この人を見よ、神に見捨てられて叫んでおられるこのイエスこそあなたと共にいてくださる神だというのは、到底人間の言葉では語り尽くしえない。ある神学者の言葉を借りて申しますならば、荘厳なる神秘と、そういうほかないことではないかと思うのです。この主イエスの最後の叫びについて考える際に無視できないことは、これがもともと旧約聖書の詩編の言葉であったということです。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになるのかというのは、これは強烈な言葉ですが、しかし一方から言えば、これは実は主が初めて口になさった言葉ではなくて、詩編の第22編の最初のところに全く同じ言葉が出てくるのです。で、主イエスというお方はいつも祈っておられました。その心にはいつも神への祈りがあり、賛美があり、そしてこれはユダヤ人としては当然のことであったでしょうけれども、子供の頃から詩編をそらんじておられた、そういう主イエスのお受けになった宗教教育にもその根っこを見出すことができるでしょうし、主が最後に詩編の言葉を叫ばれたというのにのも、それは主イエスがいつも詩編に親しんでおられたからだと、これ歴史的にもそのように読み解くことができるだろうと思います。けれども、よりにもよってその主の口に最後に上ったのが、神を見捨てないでくださいと、その言葉であったというのは一体どういうことなんでしょうか。これは実際のところ多くの人をつまずかせてきました。なぜ主イエスが最後の最後でこのような言葉をよりにもよって口になさったかと。で、その疑問を回避したいという目的で詩編第22編を思い起こしたくなる人もいないわけではありません。主イエスは別にここで絶望だけを口になさったわけじゃないんだと、この詩編を最後まで読めばよいと、特に後半には賛美があり、あふれることほどの感謝があり、それを口になさろうとしたんだけれども、力尽きて最初の言葉だけを口になさったんだと、そういう解釈をしてみせる人もいないわけではありませんが、しかしこれは大変安直な聖書の読み方だと思います。全地が闇に覆われたんです。その闇の深さをごまかすような読み方はしない方が良いだろうと思います。で、そのような闇を貫く叫びが詩編の言葉で言い表されたということに、またもう一つ大切な意味があると思います。で、言い換えれば、主イエスのこの最後の叫びは実は主イエスだけの特別な叫びではなかったということでもあります。無数の人が この詩編の言葉を自分の祈りとして祈ってきたでしょう。そういう祈りの歴史、神の民の歴史があったのであります。いや、歴史なんてそんな難しいことを考える必要もないんで、我々もこういう詩編の言葉を読みながら、ああそうか、もしかしたら自分の本当の叫びってここにこんなふうに書いてあったのかもしれない、自分では気づかなかったかもしれないけれども、詩編に出会って、ああこれが本当の私の叫びだ、神よ、あなたは私の神ではありませんか、私の神よ、そのあなたがどうして私を見捨てになるのですか、これは私の祈りではないか、そのことに気づきます。ところがその絶望の祈りを私どもと共に、いやそれどころか私どもよりも一歩先んじて、その絶望の中に先に足を踏み入れていてくださるお方がおられる、それが主イエスである。でしかしそのことを知るときに、私どもはもう本当には絶望せずに済むのではないでしょうか。私どもがどんなに深い絶望に落ち込んだと思っても、すでに私どもと共に、いやそれどころか私どもにも一歩先に、主イエスがそこに足を踏み入れていてくださる。でまさにそこで私どもはインマヌエルの恵みを知るのだと思うのです。でこの詩編第22編というのは、実は今日このところで初めて思い起こすべき詩編ではありませんで、福音書の受難物語全体がこの詩編第22編によって構成されているのではないかなどということを言う学者までいるくらいで、いろんなところで福音書の受難物語のいろんなところでこの詩編第22編のことを思い起こすことができます。関心があればお調べになってみると良いと思いますが、例えば7節以下、詩編第22編の7節以下にこういう言葉があります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る者は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る、主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろうと。で先週の礼拝でも似たような言葉を読みました。十字架につけられた主イエスのことを周りに立っていた人々がみんなであざけったっていうんです。そしてそのあざけりの言葉が、実はこの詩編第22編にまさにここに書き残されているではないかと。主に頼んで救ってもらうがよいと、まさにこのような言葉で人々は主イエスを罵ったんです。お前神の子だってな、だったら神様に頼んで救ってもらえばいいじゃないかと。でそういうふざけた笑い声を十字架の下から聞きながら、けれども主イエスはバカなやつらだと、俺は神の子だぞ、神が私を見捨てになるはずないじゃないかと、そのように周りに立つ人々を見下しておられたなんてことは全くなかったのであります。そうではなくて、そのような人々のあざけりを一心に受けながら、主イエスはそのような人々の声にも傷つきながら、けれどもその時から主の心の内に響き続けていたのはまさにこの詩編第22編であって、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのですかと、 ずっと前から主イエスは祈り続けておられたし、昼の12時から3時に至るまで全くの闇の中でも主イエスがひたすらに祈り続けておられたことは、神よ見捨てないでください、私を見捨てないでくださいというこの祈りであったのであります。けれども本当はそこで人々は気づくべきであったのです。主の叫びを聞きながら、ああ本当は私があそこにいるんだ、けれどもあのお方が私のそばに来てくださって、いやむしろ私どもよりも一歩先んじてあのような絶望の叫びを上げておられる。人々は本当は主の叫びを聞きながら、神に見捨てられている罪人の惨めさの真相をそこで見るべきであったのです。主イエスにはそれが見えていました。だからこそその絶望は全世界が闇に覆われるほどのものがあったのです。けれどもその周りに立つ罪人たちにはその闇の深さもその絶望の深さも、けれどもそこに表されている神の恵みの豊かさにも何も気づくことはありませんでした。しかし今私どもはこの主のお姿の中に何を見るんでしょうか。マタイによる福音書はこの人を見よ、その名はインマヌエルと言います。私どもの知るどんな絶望の深みにもこのお方が共にいてくださる。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、あなたが私と共にいてくださるというのは詩編第22編の次の第23編の言葉であります。しかし改めて問わねばなりません。一体誰が私と共にいてくださるんでしょうか。このお方は私どもの知るどんな絶望も知っていてくださるし、その主イエスを父なる神が死人の中から引き上げてくださったことを思うときに、本当の絶望はもうどこにもないと私どもは知るのです。でマタイによる福音書はここでもう一つ大変興味深い報告をしています。そしてこれは聖書にある程度親しんだ人であっても案外覚えていない箇所ではないかと思います。主イエスがもう一度大きな声で叫ばれ息を引き取られた時、51節その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂け墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後墓から出てきて聖なる都に入り多くの人々に現れた。主イエスが闇の中で完全なる絶望の中で息を引き取られた時に、まさにそこですでに命の光が差し始めたというのです。地震が起こり岩が裂け、その大きな揺れは死者の国の門をこじ開けてしまったというのです。墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返ったと。でこれだけ読むと理屈っぽい人はなんだかおかしいなと思われるかもしれません。まるで主イエスの復活よりも先にこれらの人々がよみがえってしまったかのように見えます。 けれどもそこでそんな難しいへりくつを考える必要はありません。マタイによる福音書はここで教会の復活を象徴的に言い表そうとしたのだと思います。よみがえりの命に生きる教会の姿であります。でそれをさらに54節でこのように伝えます。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。でこの百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちというのは、つまり主を実際に十字架につけた実動部隊であります。ピラトの裁判の後、主に茨の冠をかぶせてその上から棒で叩いたというような徹底的ないじめをしたのも彼らであったでしょう。十字架の下で主イエスが苦しんでおられた時に、その主イエスから剥ぎ取った衣服をくじ引きをして分け合ったというようなゲームをしていたのも彼らであったでしょう。そして彼らも人々と一緒に神の子なら十字架から降りてこいよと罵ったに違いないのであります。ところがその百人隊長、またその下で働いていた兵士たちが、本当にこの人は神の子だった、それは死人の復活に匹敵するような奇跡だと思います。まさにこの一人一人の上にもよみがえりの光の支配が始まったし、そこにまた私どもの姿が鮮やかに描かれていると思うのです。本当にこの人は神の子だったと、この命の言葉に立つ教会として歩みたいと心からそう願います。お祈りをいたします。主の絶望は私どもの絶望、そして主のよみがえりの命は私どもを永遠に生かす確かな望みとなりました。それほどに深く私どもと共にいてくださる主の叫びが今も私どもの心を深く刺します。悔い改めつつも心からの感謝を持って、本当にこの人は神の子だったと言い表すものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。